振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その1。復縁とは何か。復縁をしたい。そう思った時、まず考えたいことがあります。復縁とは何かです。ただ、元の関係に戻すだけと思いますが、きちんと考えてみましょう。復縁とは何らかの事情で関係を絶っていた者同士が再び元の関係に戻る状態のことです。恋人関係だけでなく、夫婦関係にも使われる言葉です。そのため復縁はお互いの同意が必須です。自分は元の関係に戻りたくても相手が拒めば復縁できません。復縁をしたければ、とにかく相手の同意を得ることが必要不可欠。お互い思いや気持ちが戻り、相手の同意を得てこそ復縁が成立します。復縁では、関係が戻るという以前に気持ちが戻るということが大切です。復縁は、断られた告白の敗者復活戦のようなもの。もう一度、自分を好きになってもらうために、好意をしっかり伝えて説得することが必要です。そして、何より復縁できると信じることが最も大切です。それが復縁の条件であると同時に、コツでもあります。復縁の意味をきちんと理解する。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その2。振られた後の復縁を諦めない。一度振られたら復縁はできない。そう思い込んでいませんか？確かに相手に嫌われたせいで振られたなら復縁は難しいかもしれません。わざわざ相手から別れ話を切り出されたくらいですから、別れの決意も固いはず。一定期間は話すことすらままならず疎遠の状態が続くでしょう。しかし復縁が不可能とは言い切れません。復縁できる可能性が低くてもゼロではない。別れた後、自分の過ちに気づくこともあるでしょう。少し気づくのが遅いかもしれませんが、手遅れではありません。振られてから気づく相手の存在価値もあるでしょう。失ってから大切さに気づくのは人生ではよくあること。恋人関係が終わってからどれだけ支えられていたか再確認できることもあります。別れて存在価値に気づいた、やり直そうと誠意を持って説得すれば気持ちを引き寄せられるでしょう。やっぱり好き、他の人は考えられないとしっかり愛を伝えれば相手の心が変わることもあるでしょう。自分が悪かった、反省すると素直に謝れば相手は許してくれるかもしれません。別れても仲直りできれば再び付き合えるかもしれません。振られた後の復縁を諦めないことです。振られた後のあなた次第です。努力次第で成功率を上げていけます。きちんと反省して素直に気持ちを伝えれば復縁できる可能性も高くなります。振られた後の復縁を諦めない。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その3。復縁には2種類ある。良い復縁と悪い復縁。復縁には2種類あります。良い復縁と悪い復縁です。同じ復縁でもそれぞれ似て非なるもの。違いを区別しておかなければお互い損をする可能性があります。復縁できれば全て良しと考えていないでしょうか。確かに復縁できるのは素晴らしいこと。しかし復縁できてもかえって悪い結果をもたらす場合があるため注意が必要です。良い復縁。良い復縁とは復縁した後以前と同じ関係に戻る、もしくは以前より関係が良くなることを言います。一度別れるとお互い客観的に見ることができるようになり、相手の存在価値に気づくことがあります。自分が間違っていたことに気づくこともあるでしょう。付き合っていれば誰でも過ちはあります。素直に自分の過ちを認めて素直に反省すれば復縁できた後、良好な恋人関係を再スタートできるでしょう。悪い復縁。悪い復縁とは動機が不純で反省もないまま元の関係に戻る状態を言います。例えば一時的な欲求を満たすために復縁です。ただ寂しさを紛らわせたい。スキンシップがなくて寂しい。誰かと付き合っていないと恥ずかしい。動機も不純で反省もないと復縁はできても根本的な問題解決がされていないため再び不仲になるでしょう。せっかく復縁できても再び別れることになる。お互いにとって不毛な時間を送ることになるのです。さて、悪い復縁が予想されるならそもそも復縁をしない方が賢明です。復縁を迫るなら悪い復縁ではなく良い復縁を目指すこと。挑もうとしている復縁は良いのか悪いのかしっかり区別しておくことが大切です。悪い復縁ではなく良い復縁を目指す。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その4。本当に復縁をしたいのかよく確認する。復縁の行動をする前に、まず自分に問いかけてみてください。本当に復縁をしたいのか、と。改めて考えると、不純な動機で復縁しようと気づくことがあります。自分に次の言葉を問いかけてみてください。心の穴を埋めたいだけではないか。スキンシップが欲しいだけではないか。テレビや雑誌に影響されているだけではないか。周りのカップルに影響されているだけではないか。衝動的な感情に流されているだけではないか。恋人が欲しいだけではないか。当てはまる点があれば要注意です。たとえ復縁できたとしても、同じ失敗を繰り返す可能性があります。不純な動機での復縁はお勧めしません。復縁したい気持ちが中途半端なら、まだ復縁をしない方がいい。復縁できてまたすぐ別れるという状況は避けたい。お互い不毛な時間を過ごすだけでいいことはありません。二度と同じ失敗をしないという覚悟があるかどうかです。復縁は本気の気持ちがあって迫るもの。復縁に向けて動くなら同じ失敗は二度と繰り返さない覚悟が必要です。もうつまらないことで喧嘩をしません。お互い笑って過ごせるように最大限の努力をします。きちんと相手を愛して一生一緒に生きる覚悟を決めます。こうした意識があれば復縁もうまくいくでしょう。時間がかかっても構いません。本当に復縁したい気持ちがあることを確認してから具体的な行動に移すようにしましょう。本当に復縁をしたい気持ちがあるのかよく自分に問いかける。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その後、すでに相手が他の人と付き合っているとき、元恋人はすでに誰かと付き合っているかもしれません。相手の恋愛を邪魔して破局させることができれば自分のところに戻ってくるのではないか。よからぬ発想をする人もいるかもしれません。何とかして奪いたいと思うかもしれませんが、思うだけにしましょう。略奪愛はいけません。すでに成立しているカップルを壊すのは卑劣な行為。略奪愛が美しいのは映画やドラマだけの話。現実の略奪愛はドロドロしたものばかりです。しかも略奪愛は事件に発展しやすいのが特徴です。相手の恋人関係を壊すと、壊された人から恨まれ、取り返しがつかないほどトラブルが深刻になります。元恋人を奪ったところで幸せにはなれないでしょう。自分さえ良ければいいという考えを持っている限り、どこかで関係がつまずきます。 すでに相手が他の人と付き合っているときは残念ですが、復縁は潔く諦めるのが賢明です。別れて自分のところに戻ってきてほしいと思うまでにして実際の行動は慎みます。できることならむしろ元恋人の新しい恋愛を応援するのがスマートです。相手の幸せを願うなら応援するのが大人です。そうすれば引き続き良い友人関係として関係を続けていけます。すでに相手が他の人と付き合っているなら潔く諦める。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その6、復縁をするとき第三者に協力を求めるのはありか。誰かに復縁の手助けしてほしい。自分だけの力の限界を感じたとき第三者に協力を求めたくなるときもあるでしょう。復縁に適した状況を演出するのはなかなか難しい。例えば友人の協力です。共通の友人を通してあなたの気持ちを代弁してもらったり、二人きりの場面を演出してもらったりなどです。あなたの印象が回復するような話を伝えてもらうのもいいアイデアです。友人の協力が得られれば一人では難しいことも実現しやすくなるのは事実。また復縁を専門とする業者もあります。プロにはプロなりのノウハウもあるでしょう。費用はかかりますが、プロに依頼すれば手際よく対処してもらえるはずです。第三者の協力が得られれば復縁をスムーズに進めやすくなるでしょう。さて、復縁で第三者に協力を求めるのはありでしょうか。相手に迷惑をかけないという条件なら協力を求めるのはありでしょう。あくまでサポートという範囲なら第三者の協力は頼りになります。プロに依頼するのも選択肢の一つです。あくまで成功率を高めるお手伝いの範囲なら強力な助っ人になるでしょう。相手に迷惑をかけないという条件さえ守っていれば問題ありません。第三者の協力に対する考え方は人によって差があります。最終的には自分の良心がどこまで許すかです。良心が許すなら第三者の協力も一つの方法として頼ってもいいでしょう。自分の良心が許すなら第三者の協力も検討する。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その7、振られた直後の復縁は難しい。振った側がする復縁と振られた側がする復縁、同じ復縁であってもそれぞれに大きな違いがあります。自分から振った復縁ならまだ行動が簡単です。相手に嫌われて別れたわけではないため、振られた直後でもすぐ復縁できる可能性があります。もちろん最終的には相手次第ですが、可能性は高いと考えていいでしょう。しかし振られた場合は違います。振られた場合、相手から嫌われている状況が一般的です。付き合いの我慢の限界に達した結果、相手に振られた状況が多いと考えられます。すると振られた直後に復縁を迫っても嫌悪感や苦手意識が強いため、なかなか応じてもらいにくい。不可能ではありませんが、難易度が高いと考えていいでしょう。復縁を迫るなら振られてから少し時間を置くのが賢明です。どのくらい時間を置くかは状況によりますが、数週間から数ヶ月は必要でしょう。相手から普通に嫌われているなら数週間、相手からひどく嫌われているなら数ヶ月。嫌われている度合いが強いほど冷却期間も長い方がいいでしょう。時間が経つにつれてだんだんお互い冷静に見ることができるようになります。ただし冷却期間が長すぎると相手が別の人と付き合い始める可能性もあります。冷却期間は長い方がいいわけではないため、適度な時期を見計らった上で復縁のアプローチをするのがいいでしょう。復縁は振られた直後より少し時間を空けてからにする。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その8、復縁の成功率を上げたければ焦らないこと。復縁に焦りは禁物です。確かに早く元の関係に戻りたくてうずうずする気持ちはあるでしょう。復縁では意欲や熱意が大切です。気持ちが熱いうちに行動した方がパワーが出やすくなります。冷却期間があまり長くなると相手は他の人と付き合ってしまう不安もあります。しかし焦るとかえって復縁の成功率を下げます。焦れば焦るほど正しい判断を誤りやすくなる。アプローチを間違えて失言や失敗が増えたり、相手を困らせたりする場面が増えるでしょう。早まった行動は失敗を招き復縁が難しくなるのです。復縁はデリケートなアプローチです。復縁のすべてにおいて落ち着いた行動が大切です。例えば別れた直後の復縁は避け、冷却期間を置く。相手と話し合うときも早口は避け、ゆっくり丁寧に話す。復縁の返事をせかさない。相手から返事の保留をお願いされても快く受け入れる。返事はせかさず気長に待つ。ゆっくり時間をかけた方が復縁の成功率は高くなります。最初は落ち着いていて途中から焦るのもよくありません。焦りそうになれば焦らない、落ち着けと自分に言い聞かせるといいでしょう。興奮気味になれば一度立ち止まって深呼吸をしましょう。冷静な気持ちが戻りやすくなります。一歩ずつ近づくイメージで少しずつ前に進めていきましょう。復縁のすべてにおいて焦らない。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その9、復縁には心に余裕が必要。余裕を作る方法とは。復縁には心の余裕が必要です。心に余裕がない状態で復縁を迫ると強引で必死な様子が目立ち痛々しくなります。相手からすると必死になって追いかけてくる人ほど怖いものはありません。復縁のアプローチをするなら事前に心の余裕を作っておくことが必要不可欠です。余裕があればあるほどおおらかでゆったりした雰囲気が出るので復縁の成功率も高くなります。さて本題はここからです。どうすれば余裕を作れるのか。それはたっぷり遊ぶことにつきます。自分の趣味を楽しんで心に栄養を与えましょう。本を読んだり映画を見たりする。楽しければ散歩やウォーキングも立派な遊びです。自分が楽しい面白いと思えることに没頭しましょう。友人と食事やカラオケに出かけるのも心に余裕を作る効果があります。たくさん遊ぶと楽しさで心が満たされ余裕ができるようになります。遊ぶのが仕事と思うくらいに遊ぶこと。余裕はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。できるだけたくさん遊んで大きな余裕を作るようにしましょう。心が満たされるとニコニコした笑顔も自然と出るようになります。復縁がうまくいかなくても大丈夫と思えるくらい余裕ができれば合格ラインです。復縁がうまくいかなくても大丈夫と思えるくらいの方がかえって復縁がうまくいきます。たくさん遊んで心に余裕を作る。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その10、復縁で一番大切なのは誠意。別れた後の復縁で一番大切なことは何でしょうか。それは誠意です。誠意とは相手の気持ちや立場を考えながら真剣な気持ちで物事に当たろうとする気持ちのこと。嘘偽りのない心を表現して真心を持って接する気持ちや行為のことです。 復縁をするにあたり、どれだけ相手に誠意があるか自分に問いかけてみてください。復縁したい気持ちが弱いのではないか。一時的な感情で復縁を迫ろうとしていないか。相手に自分の都合を押し付けようとしていないか。復縁を成功させるには、どれだけ誠意を持ってやり直したい気持ちを伝えられるかが重要です。復縁では、とにかく誠意が大切です。一番大切なことが抜けていると、何をやってもうまくいきません。誠意がないまま復縁を迫っても、相手は見向きもしてくれないでしょう。反省したい、やり直したいと気持ちがあっても、真剣な気持ちが抜けていると、なかなかうまくいきません。復縁の方法や言葉を考えるのは後でも構いません。むしろ本当に誠意があれば、話や説得が下手でも、態度や雰囲気を通して相手に伝わります。最初に意識しておきたいのは、とにかく誠意。本当に誠意があるなら、復縁の半分は成功したようなものです。復縁を考えるときは、誠意を一番大切にする。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その11。別れた原因が改善されないまま復縁を切り出しても、断られる可能性は高い。復縁を切り出す前に考えておきたいことがあります。別れた原因は何だったのかという点です。別れの原因を思い出してください。別れの場面は思い出したくないかもしれませんが、復縁を叶えるには大切な作業です。別れた原因が改善されないまま復縁を切り出しても、断られる可能性は高いでしょう。原因が放置されたまま切り出しても、相手はすぐ誠意がないと見抜き、断るに違いありません。復縁は別れた原因を改善してから切り出した方が成功率が高くなります。例えば、別れの原因が身勝手な行動だったとします。今後は身勝手な行動は慎むことを誓った上で復縁を切り出すようにします。復縁で話をするときも、きちんと今後は身勝手な行動は慎むと強調しておくと説得力が増します。もちろん、中には完全に改善するのが難しい問題もあるでしょう。しかし、完全に改善ができなくても、できる範囲で改善をしておくことです。もしくは、改善している様子を見せるだけでもいいでしょう。別れた原因を改善しておくことは、復縁を切り出す前の大前提です。相手が復縁を拒む理由を減らすことです。別れた原因が改善できれば、相手の拒む理由を一つ減らせます。別れた原因を突き止め、復縁を切り出す前に、できるだけ改善しておく。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その12。復縁のタイミングは、バレンタインやクリスマスの前が狙い目。復縁は、アプローチのタイミングで成功率が変わります。タイミングによって成功率が下がることもあれば上がることもあります。復縁をするならやはり成功率が高くなりやすいタイミングを狙いたい。そんな成功率を上げやすいタイミングの一つがバレンタインやクリスマスの前です。バレンタインやクリスマスは世間が賑わうイベントの一つ。特に日本では恋人やカップルに関係するイメージが定着しています。相手にまだ交際相手がいないとバレンタインやクリスマスの前は少し寂しくなっていることがあります。世間がイベントで盛り上がりつつある中、一緒に祝うパートナーがいないと誰でも寂しく感じやすいでしょう。一人で生きていくと意地を張っていても世間が賑わっているとだんだん心を動かされる。そのタイミングで復縁のアプローチをすれば相手の心を動かしやすくなります。いい思い出を作ろう。一緒に楽しく過ごしませんか。前向きなアプローチをすれば成功率が高くなるでしょう。もちろん確実に OK してもらえるとは限りませんが、復縁のタイミングを考える目安の一つとしてください。もしダメなら、一緒におしゃれなレストランで食事だけでもしたいと言えば応じてくれるかもしれません。相手が寂しがっている時にアプローチするのは恋愛の定番です。タイミングをうまく利用すれば、大きな努力がなくても自然と復縁の成功率が上げられます。復縁のアプローチはバレンタインやクリスマスの前を狙う。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その13。復縁したい気持ちを伝えるには、どんな手段が適切なのか。復縁したい気持ちを伝えるには、いくつか手段があります。電話、メール、SNS、対面などです。あなたなら、どの手段で復縁のアプローチをしますか。もちろん、どの手段でも気持ちは伝えられますが、それぞれ表現力は異なります。まず、久しぶりに連絡を取るときは、電話、メール、SNS などでもいいでしょう。あくまで久しぶりの連絡なら、手軽な通信手段でも自然です。近況を報告し合えば、だんだん打ち解けた雰囲気になるでしょう。しかし、いざ復縁の話を切り出すときは、やはり会っているときがベストです。電話、メール、SNS もいいのですが、復縁したい本気をしっかり伝えるには、会って話す以上の手段はありません。会って話すと、お互い細かいニュアンスも伝えやすく、誤解も減らせます。言葉だけでなく、表情や態度などを通して、復縁したい意欲や熱意を伝えやすくなります。何より会うことで誠意も伝わりやすくなるため、復縁の成功率も高くなります。復縁で一番大切なのは誠意。誠意を伝えることを考えれば、会って復縁を迫った方がいいでしょう。ただし、相手に会うのを断られたときは、その限りではありません。別れ方によっては、抵抗感を持たれ、相手が会ってくれないこともあるでしょう。会うのを断られたときは、電話、メール、SNS を使って、気持ちを伝えるのも許容範囲です。会うのに比べて表現力は限られますが、できる限り復縁したい気持ちが伝わるように言葉を工夫しましょう。きちんと誠意のある対応ができれば、電話、メール、SNS でも復縁は可能です。復縁を迫るときは、できるだけ直接会って話すようにする。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その14。会うという言葉を使わずに誘うのもいいアイデア。強引に会うのは NG です。強引に会おうとすると、怖い、身勝手、しつこい、などネガティブな印象を与えます。欲望や執着の印象が強くなり、相手は警戒するでしょう。誘うときは、都合はいかがですか、時間があれば会いましょう、など相手の都合を聞いた上で会うのが適切です。さて、中には、会うという言葉に抵抗感を持つ人もいるでしょう。もし、会うという言葉に抵抗があるなら、別の口実で誘ってみてはいかがでしょうか。例えば、食事やおしゃべりという口実です。もし、よかったら一緒に食事に行きませんか。久しぶりに、たっぷりおしゃべりをしましょうよ。大げさな口実より、小さな口実の方が好都合です。あくまで、日常生活の延長として誘えば、相手も抵抗感が小さくなり、会いやすくなるでしょう。食事、おしゃべりをするくらいなら会ってもいいかな、と思うはずです。食べたり話したりするのは誰もが持っている欲求なので、自然と前向きな気持ちになるでしょう。二人の関係が許せるなら一緒に映画を見に行く、二人で水族館に行くという口実で会うのも OK です。できるだけ楽しそう、会ってもいいかなと思わせる口実で誘うのがポイントです。少し頭を働かせるだけで復縁の成功率が高まります。会うというキーワードに抵抗があるなら別の口実で誘ってみる。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その15。身だしなみで復縁の成功率が変わる。 福縁で相手と会うときは身だしなみが大切です。身だしなみで福縁の成功率が変わるからです。もちろん身だしなみは個人の自由です。自分の好きな格好でいいでしょう。ビジネスの場ではないのですから普段着で十分です。しかしいくら自由とはいえ、だらしない身だしなみだけは避けた方がいいでしょう。例えばボサボサの髪、ノーメイク、不衛生な服装などです。だらしない身だしなみは真剣な雰囲気を妨げます。真剣な復縁のつもりでも誠意が足りないと誤解されやすい。久しぶりに会って相手の外見がパッとしなければ元恋人をがっかりさせるでしょう。身だしなみは個人の自由ですが、本気で復縁したいならせめて身だしなみは最低限整えておく方がいいでしょう。スーツまで着る必要はありませんが、悪い印象を与えない程度の身だしなみを心がけます。髪を整え、爪を切り、清潔感のある服装を心がけます。男性ならヒゲの手入れをしておきます。女性なら最低限のメイクはしておきたい。余裕があればシンプルな腕時計をしておくと真剣な印象を強調できます。身だしなみが整っていれば復縁の言葉が一層相手に響くのです。最低限整った身だしなみを心がける。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その16。できれば次のターゲットがいると安心。復縁を心がけるとき、できれば次のターゲットがいると安心です。つまり、復縁がうまくいかなかったときの第二候補です。もちろん、ターゲットとはいえ、強い恋愛感情が必要というわけではありません。なんとなく、気になるが、もう少し仲良くなりたいと思うくらいで十分です。気になる人がいない状態で復縁しようとすると、必ず復縁を成功させないといけないと必死になるでしょう。失敗すると後がないので、余裕が失われます。もちろん、努力をするのはいいのですが、余裕のないときの努力は、ガツガツしたアプローチになりやすい。崖っぷちの状況なので焦りや動揺が増幅されやすいのです。そんな時、気になる別の異性がいれば心持ちが変わります。もしうまくいかなくても大丈夫と思えるようになるため、心に余裕をもたらします。これは浮気ではありません。気になるという程度なら誰にでも経験があること。恋に落ちているわけでもなければ、まだ具体的な恋愛のアプローチをしているわけでもありません。あくまで恋愛感情の一歩手前ですから、不貞行為とは違います。強引に見つける必要はありませんが、できれば見つけておくと安心です。あなたの周りに気になる人がいれば次の候補としておくといいでしょう。もちろん復縁がうまくいかなかった時は、次のターゲットに向けてアクセルを踏めばいいだけです。できれば次のターゲットを見つけておく。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その17。復縁の成功率は話し合う場所で変わる。復縁の成功率には場所が影響します。復縁を切り出すとき、どんな場所がいいでしょうか。復縁はデリケートな話ですから、場所が大切です。まず避けたいのは落ち着いて話せない場所です。うるさい場所では話し合いができません。お互い声が聞き取りにくく、集中が妨げられます。落ち着いて話せないばかりか、うるさい音のせいでイライラしやすくなります。言いたいことも言えないばかりで復縁に失敗しやすくなるのです。選ぶなら落ち着いて話せる場所がおすすめです。例えば、自宅、車の中、レストラン、公園などです。落ち着いた場所なら、居酒屋の個室も許容範囲です。落ち着いた場所の方が、真面目で真剣な雰囲気も出やすいため、誠意が伝わりやすくなります。場所代が必要であっても、復縁の成功率に関わると考えれば、お金をかける価値はあるでしょう。場所の選び方で成功率が変わります。適当に選ぶのではなく、慎重に選びましょう。場所を選ぶときも、自分が一方的に決めるのではなく、話し合って決めるのがマナーです。落ち着いて話せる場所を目安にしながら、二人にとって都合の良い場所を選びましょう。落ち着いて話せる場所がいいよね、と提案すればスムーズに決まるはずです。復縁を切り出すときは、落ち着いて話せる場所を選ぶ。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その18。反省の言葉は省略せず、丁寧に伝える。復縁を迫るとき、どんな言葉で説得するかが大切です。やはり、欠かせないのは反省の言葉。別れて後悔していることをしっかり伝えます。素直に自分の過ちを認め、改善を心がけることを約束します。このとき、反省の言葉は一切省略してはいけません。例えば、早口で伝えたり、曖昧な謝り方をしたり、自分の行いを顧みなかったり、などです。確かに、早く復縁したい気持ちが強いと焦り気味になるでしょう。しかし、相手は、こうした場面の言葉に敏感です。反省の言葉を省略すると、余計な誤解を招きます。相手は本当に反省しているのだろうか、中途半端な気持ちではないかと疑い始めるでしょう。気持ちの伝わり方が半減して説得力が下がる。すでに別れた関係ですから、ちょっとした誤解が致命的になりかねません。反省の言葉は省略せず、丁寧に伝えましょう。言葉を選びながら、一言一言丁寧に伝える。時間がかかると考えるのではなく、時間をかけると考えるとうまくいきます。時間をかけて伝えた方が誠意も伝わりやすくなり、ますます説得力が上がります。反省の言葉は省略せず、きちんと伝える。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その19。自己中心的な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく、嫌われてしまう。復縁では復縁したい理由が大切です。まず、理由として不適切なのは自己中心的な理由です。恋人がいないと寂しいから復縁したい。クリスマスに一人で過ごすのは恥ずかしい。私をもっと幸せにしてほしい。復縁したい目的が相手のためではなく、自分のためであることがわかります。相手への愛情も感じられません。当然、相手から断られるでしょう。時には相手を傷つけることもあります。その他、非常識な理由も不適切です。私を養ってほしい。私の子供をたくさん産んでほしい。私みたいないい人はもう二度と現れないよ。身勝手な内容に相手は呆れ果てるでしょう。非常識な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく、嫌われます。復縁したい理由として適切なのは、相手に愛情があるとわかる内容です。自分の人生にはあなたが必要。別れてからあなたの存在の大きさに気づいた。ようやく気づいた。あなたほど素晴らしい人はいない。愛情が感じられる内容なら相手も振り向いてもらえるでしょう。復縁は第二の告白です。誠意と同じく愛情も必要不可欠です。相手を幸せにしたい気持ちはどんなに伝えても伝えすぎることはありません。最終的な判断は相手次第ですが、少なくとも復縁したい理由に愛情が感じられるなら復縁の可能性があるでしょう。復縁したい理由の良し悪しが判断しにくければ、信頼できる異性の友人に確認してもらうのも一つの方法です。復縁したい理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく、愛情が感じられる内容にする。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その20。 福音のアプローチでは情熱が伝わる言葉を使おう。福音はどれだけ気持ちを伝えられるかで成功率が変わります。まず曖昧な言葉は厳禁です。まだ好きな気持ちが残っているような気がする。暇だったらまた付き合ってほしい。新しい恋人が見つからなければ私がいるよ。自信のない言い方では誠意も本気も愛情も伝わりません。本当にやり直したいのだろうかと疑われ福音は失敗に終わるでしょう。かといって普通の伝え方でも不十分。元の関係に戻りたい、また付き合おうと伝えるだけでは平凡です。まだまだ言葉が弱い。意味は分かっても強い気持ちが感じられないとなかなか福音に踏み切ってくれないでしょう。福音のアプローチで大切なのはどれだけ本気を伝えられるか。特に大切なのは情熱です。福音のアプローチでは情熱が伝わる言葉を使いましょう。やっぱりあなたが好き。大好き。もう一度付き合おう。お願いします。今度は必ず幸せにする。約束する。情熱が伝わるよう力強い言葉を使うことが大切です。おどおどせず相手の目を見て堂々と伝えます。早口ではなくゆっくり一言ずつ伝えておきます。恥ずかしがらずにはっきり言い切ります。福音の最後の決め手になるのはあなたの情熱です。心を動かすのは心です。情熱こそ相手の心を動かします。会って話ができるなら情熱がしっかり伝わるように心がけましょう。しっかり情熱が伝わる言葉を使う。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その21。どんな復縁でも使える定番のセリフ。復縁のアプローチではどんな言葉で説得しますか？言葉は力です。言葉は説得の成功率に大きく影響します。プレゼンは話し方で説得力が変わるように復縁でも話し方で成功率が変わります。説得の言葉だけで成功率が変わりますから軽視できません。さてそんな説得のセリフの中でどんな復縁でも使える定番のセリフがあります。一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスのセリフです。この言葉をそのまま使っても OK です。もしくは同じようなニュアンスを伝える言葉も使えます。別れ方に関係なく、おおむねどんな復縁でも使える一言のはずです。すべての人に自分の存在価値を認めてもらいたいという少年欲求があります。この一言を言われた相手は自分を理解された、存在価値を認められたと嬉しくなります。ぐいっと相手の心を動かせるため復縁の成功率が上がるでしょう。熱意と意欲を持って語ると一層効果的です。さらにその根拠も加えればますます説得力が上がるでしょう。例えば付き合っていた頃にもらったプレゼントを今でも大事に持っている話などです。状況が許せばそのプレゼントを復縁の場で見せてもいいでしょう。実物を見せれば復縁の気持ちが本気であると分かり、決定的な説得材料になります。復縁のアプローチでは一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その22。復縁の成功率を上げる約束とは。復縁の成功率を上げる約束があります。相手が嫌がっていたことはしないという約束です。元恋人と付き合っていた時、相手がどんなことを嫌がっていたのか思い出してください。思い出せば復縁の話し合いの時、相手が嫌がっていたことはしないと約束しましょう。例えば嘘をついて困らせていたならこれからは嘘をつかないと誓います。身勝手な行動で迷惑をかけていたなら独りよがりな行動は慎むと約束します。暴言で相手を不快にさせていたなら今度は丁寧な言葉遣いを心がけると説得するといいでしょう。相手が嫌がっていたことが2つあれば2つ約束して、3つあれば3つ約束します。復縁のアプローチでは相手が断る理由を1つでも減らすようにします。断る理由がなくなれば相手は復縁への抵抗感が小さくなるため OK しやすくなります。あえて嫌がっていたことはしないという意思表示をすることが大切です。本気であることが伝わり相手の心を動かします。口約束だけで十分ですが、さらに説得力を高めたければ書面にしてみせてもいいでしょう。少々堅苦しいですが、わざわざ書面にする様子から強い決意が伝わり、相手の心を動かせます。少なくとも書面がプラスに働くことはあっても、マイナスに働くことはないはずです。当然ですが、約束だけで終わらせるのではなく、きちんと約束を守ることも大切です。約束を破った時のペナルティの話もしておけば、さらに不安が減るため、ますます相手の心を動かせます。相手が嫌がっていたことはしないと約束をして説得する。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その23。相手の弱みにつけ込んだ復縁は卑劣な行為であり犯罪。復縁のアプローチの中でやってはいけない方法があります。それは相手の弱みにつけ込んだ復縁です。例えばあなたが相手の重大な秘密を知っていたとします。どんな人にも知られたくない秘密はあるもの。復縁しないと秘密をバラすぞと脅せば嫌がる相手を無視して強引に復縁させることもできるかもしれません。しかしこれは絶対にいけません。相手の弱みにつけ込んだ復縁は卑劣な行為。嫌がる相手を強引に復縁させたところで形は戻っても心は戻りません。むしろどんどん心が離れていくでしょう。また相手の弱みにつけ込んで復縁を迫るのは恐喝や脅迫になります。つまり恐喝罪や脅迫罪などの犯罪になり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。復縁方法は自由ですが、相手を脅すような強硬手段は絶対やってはいけません。復縁ができるかどうかは相手次第です。復縁はやり直したい気持ちを真剣に表現するのが一番。相手の気持ちを尊重してこそ復縁の意味があります。相手の弱みにつけ込んだ方法で復縁のアプローチをしない。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その24。手紙を使えば復縁の成功率を高められる。復縁のアプローチの時、気持ちを込めた手紙を渡すのも一つの方法です。復縁のアプローチであって話すとき言いたいことをうまく伝えられないこともあるでしょう。会うと緊張してその場でスムーズに言いたいことが言えないこともあります。特に恥ずかしがり屋にとっては苦手な場面でしょう。そんなときは手紙を使う方法があります。もちろん復縁のアプローチが手紙だけでは不十分。復縁では誠意を見せることが最重要であり、会って話すのがベストです。しかし会って話すとき説得を補うものとして手紙を使う分には悪くありません。古典的で形式ばっていますが、だからこそ有効です。手紙なら時間をかけて書くことができるので言いたいことを漏れなく伝えられます。恥ずかしがり屋でも自分の思いをきちんと整理して書けます。相手も時間があるときにゆっくり読めます。会って話をした後の手紙だからこそ、じんと心が伝わるでしょう。おそらく、手紙の内容は会って話をした内容と重なる部分が多くなるはずですが、それで構いません。むしろ、それができるからいいのです。 同じ内容を2回で伝えることで復縁したい決意を強調して伝えられます。あって話が終わって別れ際にこっそり手紙を渡すとかっこよく決められるでしょう。必須ではありませんが、余裕があれば復縁の成功率を高める工夫として取り入れてみてはいかがでしょうか。復縁であって話すとき余裕があれば復縁したい気持ちを込めた手紙を渡す。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その25、相手が復縁に取り合ってくれなくても感情的にならないこと。丁寧に謝っても許してもらえない。素直に反省しても無視される。気持ちを伝えても全く無反応。頑張った、努力をした、誠意も見せた。復縁を迫っても相手は取り合ってくれず拒否の一点張りということがあります。この瞬間ふと怒りが込み上げるかもしれません。こんなに頑張っているのに無視するなんてひどい。これほど誠意を見せているのになぜ答えてくれないのだろう。努力が報われないと愛が憎しみに変わり感情的になりがちです。復縁できないのは残念ですが大切な場面です。復縁できなくても相手を憎んだり怒ったりしません。粘り強いアプローチはいいのですがしつこいアプローチはいけません。相手がノーと言っているにもかかわらずしつこく復縁を迫るのは相手の迷惑になります。余計に相手から嫌われる原因になりせっかくの別れの後味が最悪になります。残念ながら世の中にはどんなに頑張っても不可能な復縁も存在します。復縁では諦めも大切です。自分なりにベストを尽くした結果うまくいかなくても相手を憎んだり怒ったりしないこと。復縁の最終的な決定権は相手にあります。復縁が不可能であると確信すれば素直に現実を受け入れ諦めることも必要です。復縁を迫った時拒否の一点張りでも相手を憎んだり怒ったりしない。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その26、保留の要求があってもせかさない。急に復縁を切り出しても相手はすぐ返事ができず保留をお願いされるかもしれません。今すぐ返事ができない。しばらく考えさせてほしい。確かに急に復縁を切り出されても相手は考えや気持ちの整理が追いつかないでしょう。本当に復縁していいのだろうかという戸惑いがあるでしょう。また同じ失敗を繰り返すのではないかという不安があるでしょう。今度はうまくいくかもしれないという期待もあるでしょう。不安と期待が入り混じりながらいろいろな考えが頭をよぎるとすぐ正式な返事ができません。そんな時は心よく保留を受け入れましょう。この時いつ返事がもらえるかとせかすのはよくありません。結論を急がせると印象が良くないため復縁のチャンスを逃しかねません。あくまで復縁の最終的な決定権は相手にあります。早く返事が欲しくてもいつまでも待つよ、期待して待っているねと謙虚に言うくらいがいいでしょう。どうしても一言言いたければできるだけ早めに返事があると嬉しいという程度にしておきます。気長に待つ気持ちでいた方が復縁のチャンスを生かせます。保留の要求があってもせかさないようにする。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その27、復縁は複数回アプローチしてもいい。夢は諦めなければいつか達成できると言います。復縁を迫って断られても諦めずにアプローチを繰り返せばいつか復縁ができると思うかもしれません。もちろんアプローチが複数回あるのはいいのです。一度断られたくらいで諦めず折を見て再びアプローチするのも悪くないでしょう。2回目のアプローチで誠意が伝わり相手が復縁に応じてくれるかもしれません。2回目がダメなら3回目があってもいいでしょう。しかし際限なく復縁のアプローチをするのはよくありません。断られているにもかかわらずしつこく復縁のアプローチを繰り返すと相手の迷惑になります。相手から復縁はできないと断られているにもかかわらずしつこく復縁を迫るのはトラブルに発展することがあります。状況によってはストーカーと間違えられる可能性もあるでしょう。世の中にはどんなに頑張っても不可能な復縁も存在します。何度アプローチしても復縁に応じてくれないならどこかで諦めなければいけません。回数は決まっていませんが何度か復縁のアプローチをして手応えがなければ潔く諦めた方がいいでしょう。ただし例外があります。相手からもう二度と連絡をしないでほしいと完全に拒まれた場合余計なアプローチは不要です。残念ですが復縁は潔く諦め別の新しい道を歩み始めるのが得策です。際限なく復縁のアプローチをするのではなく手応えがなければ潔く諦める。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その28、世の中にはどんなに努力しても不可能な復縁も存在する。復縁の成功率はあなたの努力次第です。相手から嫌われたとしても誠意を持ってアプローチすれば望みはあります。きちんと自分の間違いを認め素直に謝り深く反省する。態度に誠意があればあるほど復縁の成功率も高くなるでしょう。しかし努力すれば必ず復縁できるとは限りません。世の中にはどんなに努力しても不可能な復縁も存在します。別れの原因が致命的である場合どんなに謝ってもどれだけ反省しても復縁は難しいでしょう。例えば浮気、暴力、借金などの問題です。非常に大きな問題があった場合復縁は極めて難しい。二人の間に複雑な過去があるなら会って話すだけでもやっとでしょう。生理的に受け付けないほど嫌われた場合どれだけアプローチをしても復縁できる可能性は低いでしょう。もちろん謝罪や賠償などは必要ですが余計な悪あがきはお互い辛い過去を増やすだけ。悪あがきをすることで複雑な関係を余計に悪化させる可能性もあります。自分が考えている復縁は実現可能な範囲なのか一度冷静になって考えてみましょう。明らかに不可能な復縁なら最初から復縁を諦めるのも一つの方法です。本当に相手のためを思うならそっとしておくのも優しさです。不可能な復縁は最初から諦める。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その29、復縁が無理だと分かっただけでも収穫。丁寧に謝った、素直に反省した、気持ちもきちんと伝えた。にもかかわらず復縁が無理だと分かることがあります。自分なりにベストを尽くしても無理なものは無理、復縁は不可能だと確信することがあります。さてこの時どうするかです。復縁が無理だと分かれば落ち込まず前向きに受け止めるようにしてください。人生には仕方ないこともあります。悪あがきも大切ですが無理だと分かっただけでも収穫です。無理だと分かったことも一つの前進です。復縁が無理だと分かったなら別の方向に歩むことがはっきり分かりました。復縁を迫って無理だと分かれば潔く諦め新しい道を歩むようにする。この切り替えが大切です。相手がはっきり拒むのは別の道に歩んだ方が幸せになれるよと教えてくれているのと同じです。あなたが無駄な時間や労力を費やさないように促していると考えることもできます。不可能な復縁に執着するのは不毛です。不可能だと分かればそのパワーを次のステップに向けて使った方が建設的です。 さあ、気持ちを切り替えようではありませんか。じわじわ切り替えるより、さっと切り替えた方が痛みも小さくて済みます。切り替えが早ければ早いほど、新しい道を気持ちよく歩み始められます。復縁が無理だと分かれば、潔く諦め、新しい道を歩むようにする。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その30。良い友人関係を続けていれば、復縁のチャンスに恵まれることもある。略奪愛は卑劣な行為。略奪愛が美しいのは映画やドラマだけの話です。現実の略奪愛は醜くて残酷でドロドロしたものばかり。略奪愛をしたところでその時は良くても後から悔やむ結末を迎えるでしょう。元恋人がすでに他の人と付き合っているなら復縁したくても潔く諦めるのが賢明です。状況が許せるなら元恋人とは良い友人関係でいるといいでしょう。関係が続いていれば話し相手になってもらったり情報交換ができたりするでしょう。いつか助けてもらえる場面もあるかもしれません。さて、友人関係を続ける理由はもう一つあります。もし相手が破局した時、あなたに復縁のチャンスが訪れるということです。どんな恋人関係もいつまでもスムーズに続くとは限りません。いつの日か相手が失恋した時、あなたがそばにいれば力強く励ませるでしょう。落ち込んでいる相手を優しく励ませば、ほろりと心が動く。友人関係から恋人関係に昇格できるチャンスが得られるのです。可能性は低いですが、ゼロではありません。もちろん、わざわざ破局のチャンスを待つのは大げさですが、そうした可能性も考慮しておくといいでしょう。すでに相手が他の人と付き合っている時は、友人として関係を続け、相手の破局のチャンスを待つ。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。まとめ。その1。復縁の意味をきちんと理解する。その2。振られた後の復縁を諦めない。その3。悪い復縁ではなく良い復縁を目指す。その4。本当に復縁をしたい気持ちがあるのかよく自分に問いかける。その5。すでに相手が他の人と付き合っているなら潔く諦める。その6。自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。その7。復縁は振られた直後より少し時間を空けてからにする。その8。復縁のすべてにおいて焦らない。その9。たくさん遊んで心に余裕を作る。その10。復縁を考えるときは誠意を一番大切にする。その11。別れた原因を突き止め、復縁を切り出す前にできるだけ改善しておく。その12。復縁のアプローチはバレンタインやクリスマスの前を狙う。その13。復縁を迫るときはできるだけ直接会って話すようにする。その14。会うというキーワードに抵抗があるなら別の口実で誘ってみる。その15。最低限整った身だしなみを心がける。その16。できれば次のターゲットを見つけておく。その17。復縁を切り出すときは落ち着いて話せる場所を選ぶ。その18。反省の言葉は省略せずきちんと伝える。その19。復縁したい理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく愛情が感じられる内容にする。その20。しっかり情熱が伝わる言葉を使う。その21。復縁のアプローチでは一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。その22。相手が嫌がっていたことはしないと約束をして説得する。その23。相手の弱みにつけ込んだ方法で復縁のアプローチをしない。その24。復縁であって話すとき余裕があれば復縁したい気持ちを込めた手紙を渡す。その25。復縁を迫ったとき拒否の一点張りでも相手を憎んだり怒ったりしない。その26。保留の要求があってもせかさないようにする。その27。際限なく復縁のアプローチをするのではなく手応えがなければ潔く諦める。その28。不可能な復縁は最初から諦める。その29。復縁が無理だと分かれば潔く諦め新しい道を歩むようにする。その30。すでに相手が他の人と付き合っているときは友人として関係を続け相手の破局のチャンスを待つ。